地域コミュニティサークル、カダレバ。この番組は、二戸市の制作協力でお送りします。二戸市には、コミュニティセンターが3カ所あります。二戸中央コミュニティセンター、ニコランス。金田一コミュニティセンター、あつまらんか。浄法寺カシオペアセンター。番組では、それぞれのコミュニティセンターの紹介と、各施設で活動している市民サークル、市民団体についてお伝えしていきます。会社とも学校とも違う地域ならではのコミュニティの形、あなたも語ってみたくなるお話が飛び出すかもしれません。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。地域の新たなコミュニティを考えるカダレバ。今回は二戸演劇協会雲仁について紹介します。毎年12月末に二戸市民文化会館で演劇公演を行っています。その演劇公演に向けての練習は二戸中央コミュニティセンターニコランスが中心です。昨年末12月24日には第43回公演森は生きているを上演しました。今回のカダレバでは公演に向けての準備の段階から取材させていただきました。たっぷりのボリュームとなりますので、今週と来週の2回に分けて放送します。まずは雲仁についてのお話を伺います。自己紹介よろしいですか？
はい、雲仁の代表をしております立林です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
二戸演劇協会雲仁ですね。
はい、そうです。
はい。はい、立林さんっていつから関わってるんですか？最初からですか？
ああ、設立の時からですね。
お、そうなんですか？
はい。なら45年ぐらいになりますか？
45年前。
45年、そうですね。
おお。
雲仁自体は42回が今回の公演なので、
はいはいはいはい。
で、何年か前に、出来上がってですか、その団体が組織あって、うん、で開館できる前はいろいろと二戸 の長峰の社会体育館、
はい、
昔社会体育館、今二戸市体育館だった
ね、はいはいはい、
うん、あそこでやったり、あと、うん、実は金田一に公民館があって、そこにホールがあったんですよね。多分皆さん知らない、若い子たちは全然知らない
と思います。あの、集まらんかじゃなくて、
集まらんかではなくて、集まらんかよりもまだ、南の方、あの辺かな、トマト医療館とか、
はいはいはい、
うん、キッチンオブナイとか、うん、あるあたりだったかな。
ああ、じゃあ全然知らないですね、
うん、あの辺にあったんですよ、うん、でそこで皆さん、例えば民謡の発表会とかね、
はいはい、
そういったのをやった時に裏方としてお手伝いに。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。はい。
雲仁って最初からその演劇だったんですか？
そうです。
おお。
まあ演劇を好きな連中が集まったんだけども、うん、その演劇をやる場所がなくて、
はいはい、
うん、まあ、そこの、いや、もう公民館使えばいいことなんだけど、うん、あと照明設備がなくてね、そこね。
はいはいはいはい。
うん、だから盛岡から借りてきて、うん、でやってあげたりしたんですけど、で、ちょっと途中からですね、思考をちょっと変えようかというので、うん、開館ができるまでの間に人形劇をやろうという話も出たりですね。
人形劇を、
はい、でその人形劇の頭作りを、はい、やったんですよ。
もう作るところから。
作るところから。
へ、
うん、でその活動場所は千葉小児科って、うん、うん、あったんですけど、今はもう壊してなくなったんですけど、はい、この、ここのスタジオの近くに耳鼻科ありますよね。はいはいはい、あそこの、うん、今の先生のお父さんが小児科やってた
ところ
に、
はいはい、
3階にサムホールってあったんですが、うんうん、そこを借りて、うん、やらせてもらったりして、
うん、
で、まあ、完成する前に文化会館の方が先に完成しちゃってね。
あ、そうなんですか。
人形が完成する前にそっち
は。
まあ、それで、うん、 56年に落成だったんですけど、はい、その落成から講演させてもらってるということかな。
あ、そうなんですね、
うん、そうなんですよ。
歴史ありますね。
ありますね、一枚にね42回もやってるという。
42回やってるんですもんね。
まあ、1年も休まないでやってるのでね。
ですよね。
そうなんですよ。
その立ち上げの頃から今もいるってメンバーいるんですか？
います。
お、そうですか。
はい、まあ、私と、あと復興の演劇部だった子がいますね。
へえ、
一緒に42年なんですけど、
うん、
はい、で途中からこう入ってきてくれた人たち、あと昔二戸に青年会ってあったんですよね。で青年団体協議会とかっていう組織もあったりして、でそこのメンバーの人たちがこう入ってきて一緒にやってくれたりですね。ただ今はもうなくなっちゃったんですけど、ね、だからまあそれもあって結構人も割と固定の人がいて、一緒にやってくれたという感じかな。
そうなんです
ね。
当時、まあ、その45年前、演劇って二戸で盛んだったんですか？
いや、当時は盛んではなかったですね。多分私が作った時前に芝居やってたよという方も、私が立ち上げてから一緒に、やってもらって、あ、まあ、その前にはあったんだなという、
はいはいはい、
あと一戸にもあったんですよ。
一戸
にもあったんですよ。だそこうちとそこぐらいだったのかな、多分ね。
あ、そうなんですね。夜中で立ち上がって45年
です
よ、ね、45年。
今ちょっとね、考え方変えてるんですが、昔はもう、はい、やりたい芝居 やろうよっていう、もう何でもよかったですね、で落成式の時ですね、ちょっと待ってくださいよ、
は
い、
落成式
なんでこんな芝居やなきゃないんだみたいな芝居やったんですよね。はい、ですね、
はい、
ま、文化会館落成が56年なんですけど、はい、でその時にやった演技がですね、死体のある風景っていう
あんまりこう明るいタイプじゃないですよね。
タイプじゃないですよ、はい、落成にやるタイプ。
死体って入ってますからね。
死体って入ってます、まあ、あとはマッチ売りの少女というです、ね、まあ、
マッチ売りの少女ちょっと悲しいですけど、
ね、まあ悲しいですけど、まあ、でもマッチ売りの少女は皆さん知ってるマッチ売りの少女じゃなくて、マッチ売りの少女その後みたいな。
ああ、はいはいはい、我々してるあの話じゃなく、
話じゃなくね、
その後、
その後
それが最初なんですか？
そうですね、その2作をその落成でこけら落として公演ですよね。ちょっと良かったのかなっていう、今考えれば不思議です。
立山さんその時から裏方ですか？
どっちかというと裏方かな。高校の時に盛岡で高校演劇やってて、
あ、はいはいはい、
でその時に盛岡でこういろいろ、やっぱり盛岡演劇盛んなってくるんですよ、で何だろう、大人の高校の時に大人 のミュージカル盛岡ミュージカルプロデュースっていうのがあって、
はい、
それに参加しだったんですね、
はい、
参加地か裏方で、でずっと裏方やったから、裏方がやっぱり性に合うなという、キャストやると、はい、セリフを覚えなきゃない。
そうですね、キャストってそうですね。
そうです。
それちょっと厳しい。
厳しいなんですよ。厳しいんですよ。
裏方は、ね、覚えなくていいですから、
ね、うん、裏方
は
覚えなくて見れます
ね。見れます。これ最初の頃の見に来てたお客さんたちって反応どうだったんですか？
どうだったんでしょうね、まあ、何が始まったんだろうという感じじゃなかったですかね、1年目はね、まあ、それで2回目からはちょっとこう普通に、まあ、見ていただけるような芝居をずっと続けてきて、で宮沢賢治をちょっとずっと続けたんですよ。
お、はいはいはい、
はい、で、まあ、その宮沢賢治ずっと続けてきてる中で、宮沢賢治生誕100年祭というのが花巻であったんですけど、
はい、
その時に賢治村かな、賢治村だったかな、あそこに行って、 あの公演したんですよね。
へえ、
はい、それがどんぐりと山猫という、はい、だったんですけどね、はい、初めてのあのでかお出かけ公演だったんですね、はい、
行ってますね、行ってですね、
行ってますね、はい、
確かに今ざっと一覧あるんですけど、うん、宮沢賢治多いですね。
宮沢賢治多いんですよ。で、まあ、何回かこう繰り返したりね、
うんうん、
してたんですけども、最近ではあのもう朗読、
はい、
うん、とかに取り入れたりしてるので、
うん、
はい、やっぱり岩手の、うん、方に住んでね、
ですよね、
はい、
お聞きいただいているのは公演数日前の稽古の様子です。この日は二戸中央コミュニティセンターニコランスに集まり、最初から最後まで物語を一本通していました。平日の夜の時間帯ということで、最初からフルメンバーというわけではなく、それぞれ仕事終わりに途中から参加する方もいました。まだ到着していない方の役はその場にいる別の方が演じます。
聞いたかい、松雪さんだってさほら4月の兄弟、君のお客さんだ、もてなしてあげなさい。
そうだそうだ
私だって笑いたいくらいです。でも笑い事じゃないの。
公演も迫っている段階、セリフや歌はほぼ入っている状態で、細かい動きの確認がメインとなっていました。
そんなにいっぱいから待ってか、いっぱい季語がなくてもいいし、置くと帰って不具合が起きちゃう。いや、一人二人でいる、
二人ぐらい、
枝もう一本で持っていい。
ここで話し合いになったのは、とある場面の動き、焚き火を囲むシーンです。登場人物も多い場面で、ステージ中央にある焚き火を囲むように集まります。その際、焚き火のもとに何人、誰と誰がどのように動くのかを決めています。
手を挙げてる、こっちから。
あなたは踊るのよ。
すみません、踊るのが2人抜けるとこってずっと寂しいんだけど、
こちらの2人。
同時に焚き火を囲む他の登場人物たちの配置バランスについて意見も出ました。
楽しく踊るよ。
さて、ここで一旦ブレイクタイムです。語れば、この番組のブレイクタイムは、二戸中央コミュニティセンター、ニコランスで活動している、姫ボタル五行歌会の作品を紹介します。
こんにちは。姫ボタル五行歌会代表のかりんこです。私たちは、二戸中央コミュニティセンターニコランスで活動しています。五行歌は五行で書く、一行は一息で読める長さに書くという約束事は二つだけです。テーマは自然や歴史、哲学、恋、暮らしの中で感じることや考えていること、何でも自由に表現できます。それでは早速五行歌をご紹介します。今回の歌はスパイさんの作品です。こんな人が言った。歴史を知れば思い描く風景が二次元の絵から四次元世界となる。この歌を読んで浮かんだのはテレビの番組でした。歴史上の人物を紹介するのですが、 それを見た時、教科書のページや絵画の中の人物がその時代を生きて暮らし、どんなことをしていたのか想像ができました。作者の作った思いは聞くことができませんでしたが、遠い歴史上の人物と思っていた人が時間を超えて生き生きと感じることができました。それでは繰り返します。こんな人がいた。歴史を知れば思い描く風景が二次元の絵から四次元世界となる。以上、スパイさんの作品でした。私たちは月に一度ニコランスに集まって活動しています。どなたでも気軽に参加できるものなので、ぜひ一緒に楽しみましょう。ヒメボタル五行花会のかりんこでした。
地域コミュニティサークルカダレバ、今回は二戸演劇協会雲仁について紹介しています。引き続き雲仁会長の立林さんにお話を聞いていきましょう。雲仁といえば、私個人的にはミュージカル演目のイメージが強いのですが、それはいつ頃からなのでしょうか。
それっていつぐらいからなんですか。
ですね、少ない人数で始めたのは、少ない人数っていうか子供をまず一緒にやろう、子供と一緒にやろうというので、平成12年、
はい、
ミュージカル赤ずきんの森の狼たちのクリスマスという、ミュージカルだったんですけど、その時にアイキッズを作って、その時のアイキッズが5人ですね、
はい、
で5人でやって、で翌々年に田中立愛吉物語っていうやつをやったんですよ。その時に結構子供たちに入ってもらってですね、その時約20人ぐらいですかね。
お、
はい、で、まあ、この途中に正座ね、
はいはい、
北斗の誓いという正座ねのミュージカル、これは市の方から依頼されて、
はい、
昔カシオペア座という、それこそここに関わっている、
はい、
あと森川さん、
はいはいはい、
森川さん、
森川先生とか
ね、あの人の座長の元でずっとやってましたかね。
あ、そうなんですね、
はい、で、うん、ずっと赤ずき、この赤ずきんちゃんスタートで、あとはずっと子供たちと一緒に関わってやってきてたんですけどね、はい、
一旦ちょっとあれなんですけど、雲仁は雲仁で、
うん、
どうですか、アイキッズはアイキッズでまた違った団体ってことなんですか。
いや、同じ団体なんだけども、うん、あえて子供たちをアイキッズっていうふうに。で、要はアイキッズ自体が、今の文化会館にカシオペア、キッズクワイアってあるんですけど、
はいはい、
彼らみたいに、こう、どっかに行って公演する、歌ってくるとかっていうことがあって、
うん、
で、子供たちだけでこう動いてるのでね、
うん、
で、まあ、別に名前があってもいいなっていう。
で、アイキッズ。
アイキッズ。
これはやっぱりあれなんですか、うん、僕勝手に思ってましたけど、田中立愛キッズから来てるんですか。
あ、そうです、名前は田中立愛キッズからなんですけど、うん、ラブキッズって書くんですよ。
お、はいはいはい、
ちょっとここには書いてないんですけど、はい、ラブキッズって書いて、ラブを愛、
はい、はいはいはい、
うん、で、キッズはそのまま英語のキッズで、はい、
そう
ですね。
ついでにちょっと聞いちゃいますけど、
はい、
雲仁ってなんで雲仁なんですか。
これも田中立愛吉なんですけど。
あ、そうなんですか。
愛吉先生が口癖で、東大で教授やってた頃に学生たちにちょっとこう怒って言う時には雲仁であるとかっていう風な癖があったらしいんです。その雲仁の雲は雲でいいんですけど、仁は神だったんですよね。
はいはいはい、雲の神だった。
雲の神、うん、でも今の我々は神様ではないので
紙ではないと。
ただの人だった。
ただ雲の人にして。
雲の人。まあ、あの自由に形を変えながらどこへでもフラフラと行くという。
あ、いい意味合いとしてはすごくいいですね。
う
ん、
そうですね。
あ、じゃあここどっちも田中だって博士からなんですね。そうそうそう。軍人マイキッズも。
そうですそうです。
ええーうん、そうなん
ですね、うん。そうなんですよ。やっぱりその辺はあのちょっと少しでも継承していければいいのかなというね。
ね、そうですよね。
うん。
でマイキッズもそのぐらいからやってるんですね。平成12年。
平成12年に、うん、アイキツの1回目の公演にやってるんですよ。で、2回目が平成14年。
14年、
うん、にやってますね。この辺正真の北斗の誓いっていう芝居をやって、はいはい、これもミュージカルだったんですけど、やった時にあのカシオペア館内からずっとこう募集したら、うん、なんと40何人
すごいですね40何人
そうなんですよ、うん、で、うん、その40何人のうちで、まあ、残った子たちが、うん、まあ、20何人残ってそのままずっとやってきて、はい、で、まあ、それがまず一つの区切りで3回かな、
うんうん、
あの入れ替わったのが、
おうおう、はい、
うん、その40何人のうちの20何人が続けてきて、
はい、
で途中から次の世代に入って、うん、やっぱり高校に行っちゃうと年も抜ける子が多いんですよ、
はいはい、
なのでね代わりにこう入ってきてくれて、うん、でまた一世代のあって、うん、で最後コロナ前まで活動してた世代の、
うん、
だから3つかな、
はいはいはい、うん、
3回ぐらいそういうのを繰り返して、
うんうん、じゃ結構子供たち今までの数で言ったらいるわけですか。
そうだね、多分100何人200人弱ぐらい延べで、
はいはいはい、
うん、
お
うん、いると思います。
いますね。
いますね。
うん、すごいいいことですね。
で、20歳の集いって、
はいはい、
うん、うん、でその時もあのコロナ前で活動終了したんです一旦、
はいはいはい、
うん、うん、でその子たちが今20歳。
ああ、はいはいはいはい、
20歳です。
あ、じゃあその当時の子も
その当時の子もいます。
うん、
はい、
それって館林さんとしてはどういう感情になるんですか。あの時の子たちだなっていう、
なんとなくやっぱり親心ですよね
親心です。
親心です。
そうなんだ。
そうなんです、やっぱり待ち遠しくて、
うん、はい、うん、いいっすね。でもそうやってね大きくなっていくのも楽しみですもんね。
うん、で、うん、やっぱり演劇にずっと関わってくれればいいと思いつつも、うん、やっぱりね人生ですので自分の好きな道に進んで、うん、でもあの何かしら芸術文化にこう関わってもらえればいいなと思ったりはしてるんですよ、
うん、
じゃないとやっぱり我々で途切らせたくないのでね、
うん、はいはい、はい、
うん、
演劇じゃなくても
演劇じゃなくてもいい、
うんうん、
なんかそういう、うん、関わりがあればいいなという思いはあります。
雲仁の大きい活動って年末に公演があるなって、
はい、
クリスマスの頃、
はい、はい、そうです、クリスマス公演です
あれはこだわってあの時期なんですか。
い違います
いつもあのクリスマス近いやつ
本当はあのもう会員飲みながらね、はい、ブーイングなんです
やっぱそうですか、
うん、来年は22だからいいかなっていう話をして来年ここでやるよっていうふうにはしたんですけど、
はい、
開館やっぱり10月11月12月って混むんですよ。
ああ、開館が混む、
開館混むんですよ、うん、そうするとこうかろうじて入れるとこはそこ
そっか、
うん、あとは11月の初めのあたりとかですね。ただで今までほら分身劇があったりしたでしょ、
はいはい、
分身劇が終わるのは10月なんですよ、
はい、
今まではね、
はい、
10月に終わって雲仁公演までやっぱり間がないと雲仁公演に出れない。
うん、そうですよね。あと11月頭じゃないですもんね。
もう11月頭だので12月
末あ、そういうことなんですね。
うん、そういうことですね。
あ、館林さんがクリスマス時期にどうしてもやりたいっていう理由じゃないんです
か。じゃないですね、はい、2月にやったこともあるんですよ。
あるんですね。
あるんです。でキャストもそれはなくて3月にもやったことがあったり、その3月はね、
う
ん、やっぱりさすが年度末はないだろうという
あ、難しいですね時期ね、うん、
こちらもブーイングでしたね、
うん、じゃあもう12月末なのかな。
12月末雪降らなきゃ2月でもいいんですけどね。
雪でありますもんね、
うん、雪、うん、お客さん来るに大変だし、
うん
うん、12月がいいのかなと、ね、 いうことですね。
年間通じて大きいのっていうとその公園が一番ですか。
運人としては一番。
一番はそこなんですね、うん。そうするとちょっとこう大きい活動っていうと今も1月とかなので、
うん、
あの何かあるっていうのはしばらくないんですか。
まあ今今度あるのがアーツライブ。
ああ
1月にアーツライブが27、28とあるので、
はいはいはい、
うん、そこに向けて今、
うん、
あの運人としては直接な関わり持たなくても運人が加盟している あの芸術文化協会としては関わりがあるので、
はい
はい、うん、まあ、その中であの運人ができること
あ、うん、
は手伝おうというところですね。
うん、
まあ、そもそもアーツライブはあの若手育成事業なので、
あ、
うん、はいはい、本当若い人たちに、ね、積極的に参加してもらいたいところもあるんだけど、さすがね演劇3回目のイベントなので、
はいはい、
うん、1年通して芝居やってなきゃいけないという、
ね、
ね、うん、本当に参加してくれた子たちには感謝で、
ね、すごいですよね、
うん、
これもしですね、
うん、
あの、まあ、運人興味あるなっていう方がいたら、
うん、
あの どうすればいいですかね。
あ、ぜひぜひあの会館の方に申し込んでいただければ
、
あ、私いますので、
はいはい、
うん、運人入りたいって手挙げてくれば、
あ、いいよって。年齢制限とかないですか。
ないです。
誰でもいいです。
大丈夫です。はい、もうやる気持ちを持ってれば全然
あ、
うん、いいですね。
演劇経験なくても
なくてもいいです、うん、
今回は二戸演劇協会運人について紹介しました。本番12月24日を迎えての様子など引き続き来週もお届けしますのでお楽しみに。地域コミュニティサークル語れば、この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は1@779.jp、 ファックスの方は 0195-23-8784。 カシオペ FM のホームページにあるメッセージリクエスト送信フォームからも送ることができます。皆さんのメッセージお待ちしております。語れば、この番組は二戸市の制作協力でお送りしました。次回の放送もお楽しみに。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。